サンワテクノス IR 特集。このコーナーは証券コード8137東証一部上場サンワテクノスの IR 活動の一環としてお送りいたします。今日はサンワテクノスの山本誠社長をお招きしております。山本社長、今日もどうぞよろしくお願いいたします。
よろしくお願いします。
さて山本社長、
はい、
今企業において環境保全にどう対応するか、はい、大きなテーマになってます、はい、まず環境対応についての山本社長のお考え教えてください、
はいはい。当社ではですね、もうすでに企業としてですね ISO の14001、これはまあ環境マネジメントという国際規格なんですけれど、これを取得いたしましてですね、すでに現場では様々な活動をしているところでございます。
でサンワテクノさん、こう独立系のエレクトロニクス商社さんではありますが、
いろんな企業の製品を扱っていろんな企業に販売しているということですね、
はい、そういうところで現場でも対応されている。
そうですね、まあ、会社の特に今、環境対応ということで、企業が社会的責任を果たすという意味では環境への取り組みっていう非常に重要なキーワードになっているということでございまして、はい、社内的には今そういった活動をしておりますけれど、私ども商社としてですね、いろんなビジネスの中ではですね、すでにお客様がそういう環境事業に対して進めている事業を、一緒になってですね拡大をしていこうというようなことで今注力を一つしております。
はい。
からもう一つは、そういう環境製品を広く、お付き合いしているお客様にですね、幅広く提案活動していくためのプロジェクトチーム、あるいは、専門チームをですね今編成して活動しているところでございます。
社内にそういったチームがこれできてるわけですね。
はい、具体的には作りました。
はい、はい、お客様たちが、自分たちのこう工場も環境に適応しなきゃいけないっていうような動きを見せているところですよね。
そこに、サンワテクノさんとしてはご協力をしながら物事を作り上げていくっていうような。
そうですね、お客様と一緒に、あるいは仕入れ先様のメーカー様と一緒にですね、市場、まあ、社会に貢献をしていきたいというところが、コアになってます。
こういった流れというのは仕事量の獲得ということにはつながるわけですか。
ですね、チャンスとしてはですね、これからのいわゆるその一番、キーになるポイントだもんですから、そういうビジネスをしていくとですね、チャンスのきっかけには当然なり得ますですね。
はい。さて、そういうのように環境保全に対して世界の人々、企業、こういった方々の意識が高まってきますと、当然エレクトロニクス産業ですとか、はい、自動車関連業界ですとか、あるいはそういった製造業の製造現場においての、作られる製品などについての要求といったもの、これ変わってくるかと思うんですけれども、はい、その変化どのようにビジネスとして、捉えていくのか教えてください。
はい、すでにですね、私どものお客様で例えばプリンターを作ってるお客様、あるいは付写機を作って いらっしゃるお客様がですね、ついこの間までいわゆる有害物質の、ローズ規制というようなことがございました。
EU ですね、
はいはい、そういった関係の部品についても、その原材料の中に有害物質が入ってないかどうか、そんなことを要するに調査をしたりとかですね、それから、通い箱、これは段ボールで、品物を お送りしますと、その段ボールが余ってしまう、でこれも環境の問題になるからということで通い箱に変えて、あるいは今度、配達をした段ボール箱を自分たちで回収をしてくるというような、ところでお手伝いをですね、すでに進めております。
ゴミが出ないように。
そうですね、
でも細かいですね、
細かい、こういう積み重ねがですね、細かい積み重ねがやっぱり、自然環境に対してっていうことだと思います。
はい、
そういった仕事っていうのはなんか様々な分野に広がってきそうですね。
そうですね、今はいろいろ我々産業のお客様に関してもですね、そういった部分の、省エネの製品だとか、
はい、
インバーターとかですね、いわゆる今度は太陽光発電の部分での太陽電池だとか、そんなところで今環境の話がいろいろございます。
今インバーターというお話ありました、これ電力を制御するっていうようなそういう意味合いのお仕事になるわけですか。
電力っていうよりかですね、モーターのですね、いわゆる制御ということでですね、いわゆる周波数を変換をして、いわゆる効率よく あのエネルギーを省エネにしていくというようなあの制御機器になります。
あ、そうなんか物事製品の基本的な部分かもしれませんが、その省エネ化を進める上ではですね、
そうですね、ですからあのモーターを動かすための電力量がインバーターを使うことによって、省電力につながると、こういうことでございます。
なんか普段もインバーターエアコンなんてよく聞きますよね。
はい、
あれはあの日本の企業にとっての、まあ、すごく強みだそうですよね。海外の会社よりもずっと日本の会社が進んでますんですよね。さて、あのサマテクノスさんは独立系商社として、まあさまざまな製品扱っていて、まあいろんな業界に対して、まあ商品の知識などをお持ちになっている会社と考えてますけれども、これから先のこの製品の広がり、有望分野なども含まれましてね、はい、あのいろんな製品について教えていただければと思うんですけども、
はい、まあ、今の環境製品というのがございますので、まあ、我々その、インバーターだとかそういう、環境製品に、使っていただく部品、それから、お客様がすでに環境対応の製品をお作りになられていらっしゃいます、うん、そういうお客様の製品を我々が要するに今度は販売をしようというようなところを考えておりまして、
そのものを販売、
そのものを販売、今ではですね、省エネインバーターだとか、そういうあるいは LED 照明だとか、そういったものを今販売をしてますけれど、これから太陽光発電、あるいは風力発電のシステムそのものをですね、お客様の工場に、提案をしていこうということで、現在当社の関連、会社にサンワトリニティという空調を扱っている会社がございます、
はい、
こちらでいわゆるその太陽電池をですね、設置工事をするということができる会社でございますので、提案から、設置工事まで含めて、お客さんに提案していこうと。
お客様はやっぱりその工場ですとか事務所ですとかでその環境に対応していくぞ、省エネにするために会社として力入れなきゃいけないという、そういう熱意は非常に強いわけでしょうか。
そうですね、だから、いわゆる民主党になって鳩山さんから言われて CO2 削減ということで、はい、これから企業がいわゆるその CO2 削減に対する活動をですね、企業として進めていくということがかなり進んできておりますですね。
必要とされることなんでしょうね。
さてそこでこれから先の環境対応時代において電気業界、自動車業界なので、はい、伸びそうな製品、これ投資家の方々なんかも興味あるかと思うんですけれども、ぜひ教えてください。
これはですね、ピタリと分かれば一番いいよね、まあ一つはですね、安心安全環境っていうことを一つのキーワードとして、当社は今までずっとお世話になってる、お客様、自動領域が、産業分野でございますので、いわゆる産業分野の維持するお客様のところで、お使いになられる、あるいはこれから必要なる部品をですね、商品をですね、
はい、
お客様からやっぱり、教えていただいて、それをどんどん先ほど言ったように探してくるっていうか、うん、そういうことを調査して進めてきてる会社なんで、特にこれだっていうことで当てるよりも現場に行きますとですね、はい、宝がたくさんある。
現場の話ですか、はい、大好きなんですけどねぜひどんなもんがあるか教えていただけませんかね
一つはですね、まあ、車の関係でいきますと、
はい、
センサーがございますね、まあ、当然もご存知だと思う車間センサーであったりとかっていうことで、いろいろなセンサーが今車の中に、使われておりますが、一つはそういうセンサーがロボットにも使われて、ロボットの目になる画像技術でですね、いわゆる最近ではロボットが色を識別して、あるいは形を区別して、作業をするというようなことでですね、いわゆる人でいう五感の中のいわゆる目の部分になるところにもありますし、触感というか、触った感じのところのセンサー、だからいわゆるセンサーっていうのがどんどん今メムス技術っていうのが、進んでおりまして、
は
い、
メムス技術
ですか。メムスですね、はい、ですからそういう部分ではこれからまだまだセンサー の部分っていうのは伸びてくるんじゃないかなっていうふうに期待してますし、楽しみなところがあります。
社長、自動車でこのセンサーを利用してあの自動運転なんかも可能になるんですか？この間お話、あの高速道路をこう走ってあの兄貴、義理の兄貴の車の運転だったんですが、混んでるんですよね今高速道路、ね、休みの日なんですけど、はい、それで高知首都高っていうのはものすごく難しいじゃないですか、たどり着くのが、はい、それでな早く自動運転システムにならないかななんて兄貴は言ってたんですけれども、そんなことこれからセンサーで可能になってくるわけですか、ね、
そうですね、今白線を読み取って、そういう自動運転で、まあもっともっと人が乗るっていうよりもそういう何ですか、ゴルフ場のカートなんかでもセンサーでこうずっと動いたりとかっていうようなことも自動運転は当然出てきてますので、これはもう近い将来そういったことが可能になっていくんじゃないでしょうか。
いやー、夢のある技術ですね。まだまだありそうですね。
まだまだあります、
はい、教えてください
、はい、次はもう一つはですね、ワイヤレス有線から今度ね、いわゆるケーブルから無線というようなところが一つあるでしょうし、またもう一つ、いわゆる電子ブックっていうんですかね、最近では電子ペーパーっていうような、製品もですね、いろいろ話を伺います。
電子ペーパー、e ブックなんか、
そういうのも結構、はい、そうですね、そういったいわゆる表示デバイスみたいなものがありますので、そういったものが将来まだまだ広がるエリアがあるんじゃないかなというふうに期待しています。
今結構日本の会社ですとか日本という全体を見る上で閉塞感なんか感じちゃう人多いかもしれませんけれども、こうやってエレクトロニクスの技術の先行きなんかを見ると私たちもっと自信持っていいんじゃないですかね。
そうですね、日本はやはり技術力を持ってる国ですから、はい、
潜在的な市場はいっぱい三和テクノさんが開拓してくれるというような、はい、
頑張ります、
未来を作ってくれるというわけなんですね、はい、ありがとうございます、
はい、三和テクノスの山本誠社長にお話を伺いました。ありがとうございました。
どうもありがとうございました。
ありがとうございました。
電池と言いますとこうキャパシタとか膜とかいろいろありますよね。
電池をどれだけこの効果的に蓄えるですとかね、うん、あるいは電池自体の性能をいかに良くするためにどんな素材がこれから有望になるかですとかね、はい、まだまだ今わからないことがこれから現実化されてくるわけですよね。未来って本当知りたいですよね。
そうですよね。
20年後の未来どんな風になってるか20年後の未来がわかると株式投資も勝てそうですね。
いや、それは分かれば勝てちゃいますでしょう。ピタリと分かればいいけれども分からないけれども現場には宝がいっぱい落ちているという。
山本社長のお話はそういったヒントになったんじゃないですか。
そうですね、はい、宝探しのつもりで、皆様もどうぞお考えになってみてください。三和テクノス IR 特集、このコーナーは証券コード8137東証一部上場三和テクノスの IR 活動の一環としてお送りいたしました。
証券コード8137東証一部上場三和テクノスは電気電子機械の3部門を持つ産業用メカトロニクスエレクトロニクスの技術専門商社です。付加価値の高い商品技術ソリューションを提供してまいります。証券コード8137東証一部上場三和テクノスにご注目ください。